ともに区民センターラジオ。
世田谷区内には12の区民センターがあります。施設の運営はそれぞれの地域の町会、自治会、商店街、PTA などのメンバーで構成された運営協議会が担っています。この番組はそんな地域の力で運営されている区民センターについて様々な情報を紹介していきます。人と町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りします。
皆さんこんにちは。地域とともに区民センターラジオ、リポーターの金川恵里です。今月は大田区民センターをご紹介します。大田区民センターは京王井の頭線新大田の駅から徒歩1分の場所にあります。駅地下の立地で区民センター前にバス停もあり、交通の便が良く利用しやすいのが特徴です。近隣には劇場や音楽、古着、雑貨、カフェの街として若者に人気な下北沢もあり、サブカルチャーを感じられるエリアでもあります。また北沢川緑道といった豊かな自然や閑静な住宅街もあるので、落ち着いた雰囲気に包まれています。そんな大田区民センターで長年地域とともに活動を続けていらっしゃる方にお話を伺いします。本日お話しいただくのは大田区民センター運営協議会幹事、手島貴美子さん、大田児童館館長、市川雄一さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
大田区民センターは数年前に新築工事をされたこともあって、とても館内が綺麗で、利用者の状況も一目でわかるディスプレイもあって先進的です。手島さん、改めてですが、昨年度から大田区民センターの活動状況はいかがでしょうか。
はい、昨年から、まあ、こういうコロナの、自粛があったり緊急事態宣言などがあって、活動については、制約のある中で、例えば県をまたぐような、講座 の、 あの見学会、そしてバスツアーは中止しております。ただし手芸、そして教養講座の中で人数を減らしながら、できる限りの皆さんに感染対策をしながら実施はしました。
できるものは実施されていたということなんですね。そしてそんな中、今後予定されているイベントがあるそうですね。
はい、10月17日日曜日、13時から15時の間に守山テラスで大田児童館の子ども祭りがあります。今まででしたらこの大田区民センターの中で区民センター祭りとして、大田区民センターの講座のメンバー、運営協議会の皆様と、そして、図書館と児童館が一緒になって祭りをしてましたけれど、今年はそれはテラスの方の場所を使って児童館祭りということで、小規模でやることになりました。
児童館祭りは実施されるということで、それではここからは大田児童館の子ども祭りについて詳しく大田児童館の館長、市川さんにお話を伺いします。市川さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
市川さん、大田児童館の子ども祭りはどのようなイベントなんでしょうか。
はい、毎年10月の第3日曜日に行われるイベントで、1年の児童館の行事の中でもメインのような活動になっています。児童館を利用している子どもたちがお店を作って来場者に楽しんでもらうイベントになります。
子どもたちがお店屋さんを開催するということですけれども、具体的にはどんなお店があるんでしょうか。
お店の種類は3つあります。実行委員の子どもたちが作ったゲームで遊んでもらうゲーム屋さん、実行委員の子どもたちが手作りの作品を準備してそれを販売するお店、それと実行委員の子どもたちが用意したパーツでその場で来た子どもたちが作品を作るお店、この3つになります。
子ども祭りでこの商品を販売されるというふうに先日お伺いしたんですけれども、今は作品作りに子どもたちは専念しているんでしょうか。
そうですね、子どもたちはコツコツと準備をしている真っ最中になります。 ただですね、結構子どもたちも作業半分、遊び半分なので、まあ、マイペースに少しずつ少しずつ準備してるっていう形ですね。喧嘩をよくするんですよ。やっぱり何人かで集まって準備をしているので、僕が私が作りたいイメージと他の子たちが作りたいイメージがやっぱり違うんですね。で、それがぶつかり合ってどうやったらいいものを作るかって言って、そこで喧嘩が生まれる。
なるほど。みんなでどうやったらいいものが作れるか、その意見をまとめるところまでもお祭りの、まあ、プロセスといいますか、いいところですね。
そうですね、本当に、まあ、譲られたりとか譲ってあげたりとか、まあ、本当に譲り合いもできなくて、お互いが泣いてその日はこう怒って家に帰るなんていうこともあるんですけども、でも結局は次の日にはまた来て少しずつ準備を始めたりって言って、一生懸命本当に子どもたちは準備をしていますね。
みんなで歩み寄っているんですね。そして子ども祭りにいらっしゃったお客様からどのようなお声いただいていますか？
はい、お店を出してくれた子どもたちは、まあ、そんな準備をこう乗り越えて当日を迎えた後なので、来年もお店を出したいっていう声が、まあ、達成感みたいな声が多いですね。来場してくれた子どもたちからは、今度はお店屋さん出すねとか、あとまた来たいっていう声があります。他にも協力してくれた地域の方や保護者からは、コロナ禍でも安全対策ができていてお客さんたちは楽しそうだったねという声が昨年度はいただきました。職員にとって大変嬉しい声ばかりです。
まあ、そんな中、幹事の手島さんも児童館子ども祭りに携わっていらっしゃるんですよね。
そうですね、青少年地区委員会っていうのが地元にあります。まあ、そこの委員でもありますので、そこでお手伝いする部分っていうのは、すいとん、だいた鍋という、
はい、
結構だしの効いたお野菜がたくさん入った中に、すいとん、皆様知ってますかどうか分かりませんけど、小麦粉を練った、それを例えば豚汁のようなスープですけど、それに入れて作るすいとん、そういうのを青少年地区委員会がしてて、私もスタートの頃はそれを、一緒に作って皆さんに振る舞ったんです。すごく子どもたちは、まあ、豚汁はどの子も好きだと思いますけどね。
食べやすいですよね。
すいとんっていうのも、まあ、家ではあまりしないでしょうから、白玉粉を入れるとまたつるっとして美味しいんですそんな感じで青少年地区委員会がすいとんを提供していますので、それは私もやってました。今は私はボーイスカウト24団のベンチャー隊っていう高校生対象の隊長をしてまして、その関係でボーイスカウト24団も地元のボーイスカウトですので、子ども祭りには参加してお手伝いということで、以前は綿菓子をしてたんですけど、まあ、これについては今こういうコロナ禍なのでね、飲食はできないということで、綿菓子ではなくボーリングのコーナーを作ってゲームコーナーということで携わってます。まあ、私は本当にボールを拾ったり、倒れたペットボトルを直したりとか、そんなお手伝いして楽しませていただいてます。
なるほど。まあ、子どもたちも地域の皆さんにサポートされてできていますの で、とても心強いですよね。はい、皆さんで連携しながらの子ども祭り楽しみです。今回もコロナ禍という状況にあって、開催も十分に感染対策を取りながら実施される予定です。市川さん、参加の方法についてお聞かせください。
はい、参加方法ですが、まあ、このコロナ禍のために人数制限をさせていただいています。参加するには事前に参加申し込みが必要になります。参加費として50円が必要になります。対象は幼児、小学生、中高生世代の子どもたちになります。参加する子どもたちが直接児童館に申し込みに来てください。定員になり次第終了となります。
はい、ありがとうございます。改めてご案内いたしますと、大田児童館子ども祭りは10月17日日曜日、守山テラスで開催の予定です。時間は午後1時から午後3時まで、参加費は50円です。参加する子どもたちが直接予約券を児童館に取りに行くというシステムになっております。予約券をお持ちの方のみ入場できます。 感染状況により予定が変更される場合もありますので、事前にご確認いただき、マスクご着用の上お越しください。さて、そろそろエンディングのお時間になりました。市川さん、今後の展望を踏まえて児童館、そして地域への思いお聞かせいただけますでしょうか。
はい、児童館自体は0歳から18歳までの子どもたちが自由に利用することができる施設となっています。大田児童館では豊かな遊び体験やいろいろな人との関わりの中で子どもたちが成長できる場を提供しています。子ども一人一人が自分で考え行動できる主体性というか生きる力みたいなものを身につけていってほしいなと思っています。職員も子どもに寄り添いながら一緒に歩んでいけるよう努力をしています。児童館は赤ちゃんから中高生世代、保護者など多世代が集う場所です。行事によってはお年寄りと交流することもあります。子どもたちには多くの人に出会い、多くの人の価値観に触れながら成長していってほしいと思っています。そのために子どもたちへの理解を深めてもらいながら、子どもたちを見守っていただける大人を地域に増やせるよう児童館は取り組んでいきたいなと思っています。
ありがとうございます。小さな子どもたちがご高齢の方と交流するのとても大切ですよね。見守りの目にもつながっていきますよね。改めてですが、市川さん、児童館の営業時間についてもお聞かせいただけますか。
はい、大田児童館は現在コロナ禍のために開館時間は午前9時半から正午まで、午後2時から午後6時まで、金曜日と土曜日は中高生タイムということで、中学生高校生に関しては午後7時までの開館となっています。閉館日は月曜日と第2、第4、日曜日、祝日が休館日になっています。
ありがとうございます。でコロナ禍の影響も受けておりますので、営業時間等は詳しくは児童館の方にお問い合わせをお願いいたします。それでは手島さん、最後に子ども祭りに向けて意気込みをお願いいたします。
はい、そうですね、制約の多いこのウィズコロナの中で子どもたちが本当に我慢の毎日なので、ぜひこうした場所を使っていただいて、生き生きとキラキラした瞳でもって子どもが元気いっぱい楽しむような、そんな環境づくりと、そして感染対策をしっかりして、後の何か状況が悪かったなんて言われないように、皆さんからよかったよかったというそういうお声を聞いていただくためにも頑張ってお手伝いしたいなと思います。
手島さん、ありがとうございました。ここまでのお話は、大田区民センター運営協議会幹事、手島紀美子さん、大田児童館館長、市川雄一さんにお話をお伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
地域とともに区民センターラジオ、この番組は各週放送でお送りしています。第2週目、第4週目は再放送でお届けしています。人と街と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りしました。